吉脇の23章から学んでいきます。吉脇の23章です。よろしいですか？開きましたか？今日で吉脇が終わります。ついに吉脇終わりま すね。次回は四式なので皆さん読んできてくださいね。それでは早速ですね、一節からお読みしますが、主が周囲のすべての敵から守ってイスラエルの安住を許されて後、多くの日がたち、ヨシアは年を重ねて老人になっていた。彼が老人になっており、でかつ、もう、死ぬ時が近づいている時になっておりますね。多くの日が経ちと書いてありました。私たち今まで聖書を読んでいて、ヤコブが死ぬ前に残した神様からの言葉がありました。そして次にモーセが申命記において最後に残す言葉を読みました。最後、死ぬ前に話す言葉って重要ですよね。遺言とよく言いますけれども、遺言に限らず最後に残しておきたい言葉、次の世代に託したい言葉、これをですね、私たちは見ていくわけなんですが、ここでこれから読むところの背景となる大事な言葉が今この一節にありました。安住を許されて多くの日が経った。イスラエルがもうすでに敵から守られていると、ところ敵から守られてもう長いこと経っている、時であります。敵はいるんですけれども、もう敵がイスラエルに歯向かってくることはもうほとんどない状態が続いて安住しているということなんですね。敵がいるということは追い出さなければいけないというのが神の命令だったことを思い出してください。けれども彼らの中に悪い意味での安心感がありました。このままでいいやっていう安心感です。だって手をもう煩わす必要ないわけなんですよ。戦ったらもう大変なんですよね。ことを荒立てることはないじゃないか、安全だったら。で、私たちがそういう、霊的な立ち止まりをするというのはですね、非常に危険なんですね。霊的成長、変化が必要であり、また前進していくことが必要になってくるわけなんですね。パウロが言いました。ピリピの3章13節14節で、兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。それで続けて読みしますと、ヨシアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち及び司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々の行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからである。今指導者たちを集めています。長老たち、頭たち、裁き司、また司とありましたね。で、24章には一般のイスラエル人のすべてを集めているんですが、ここから今ヨシュアが語り始めるのは、主がいかに彼らのために真実を尽くしてくださったのか、よくしてくださったのか、ということであります。そして今ここで、これらすべての国々の行ったことをことごとく見たと確認させています。事実これは主が戦ってくださったからだよと。 でこれが9節10節にもですね、主がしてくださった、主が例えば9節だと大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、10節にはあなた方の神主ご自身が、14節にも、この身を今日、主があなた方に約束したすべての良いことが一つもたがわなかったことと、このように、主がしてくださったということを思い起こしているんですね。私たちはいつも悪いのを思い起こすのって得意ですね。 99% 良いことが起こって 1% 悪いことのように見えることが起こると、なぜか 1% の方に目が向いてしまうわけなんです。また私たちが本当に神様から素晴らしいことを続けて行われているにもかかわらず、何かこれって非現実的というか、なんか自分が現実の世界に生きてないというか、やっぱり何か悪いことが起こるんじゃないですか。神様にこんなに祝福されていても、やっぱり次には神様からの何かその祝福が止められるようなことが起こるんじゃないかという心配をしてしまうんですね。または何かちょっと悪いことが起こったように見えると、人間的な思惑に陥って、こんなことを行ったから、こういうふうにやったからとかって言って分析してみたり悩んで、また成功の秘訣をですね、このなんか神様から祝福されたのは、これは私がこうやってやっていかなければ成功しないんだとかですね、結局自分中心に陥っていきます。主は変わりなく私たちによくしてくださっている、これを仰ぎ見て褒めたたえることこそが私たちがしていく仕事になります。で次に4節で、見よ、私はヨルダン川から火のいる方の大海まで、これら残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼしたすべての国々とを相続主として、くじによってあなた方の部族に分け与えた。あなた方の神、神ご自身があなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。あなた方はあなた方の神、主があなた方に告げたように、彼らの地を占領しなければならないと。かつてモーセが命じたように、ヨシアが残る指導者たちに命じているわけなんです。モーセがヨシアに命じたその仕事が全部がまだ終わっていないんですけれども、ヨシアは死ななければならないのですから、残された仕事を彼らに託しているわけなんですね。で次に6節で、あなた方はモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行い、そこから右にも左にもそれてはならない。あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それらによって誓ってはならない。それらに近づかえてはならない。それらを拝んではならないと、ヨシュアの一章ですね、モーセの死後にですね、神様がお語りになった、それは何かって言ったら、モーセの律法の書を口ずさみなさい、右にも左にもそれてはならないということを言って、同じことをヨシュアはこの残された指導者たちに話しているわけなんです。こことても大事ですね。私たちが何をしなければならないのか、神様が良いことをしてくださいます。神様が全てのことを行ってくださいます。だからそういうことについて私たちが何か悩む必要はないし、私たちが何かしなければならないというふうに頑張る必要もないけれども、私たちが頑張らなければいけないのは、ひたすら神様の言葉を見続けていくということですね。そして次に7節まで読みましたっけ、私読みましたか、読みましたね、はい。でこの7節を見るとですね、モーセの律法の中にあるその一つのこの国民と交わってはいけないという差し迫った問題が、今彼らにとっては現実の問題となっていたわけなんですね。もう彼らの隣に彼らがカナン人が住んでいるわけなんです。で交わってはいけないと。でここで興味深いですね、この交わるってどういうことなのかということで、まずは一つ目が、彼らの神々の名を口にしては ならない。口にするところから妥協が始まります。エペソの5章の3節で、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。で、次に誓ってはならないとあります。誓うっていうのはですね、具体的にその行動の中に入っていくことです。そして最後に最後から2番目ですね、使えてはならない。行動に移しただけではなくて、それを継続的に行っていくことであります。最後に拝んではならない。これはもうやめられなくて、それがなければ生きられないという状態です。そして8節で、ただ今日までしてきたように、あなた方の神主にすがらなければならない。はい、ここでヨシュアが言っている勧めの一つがです。一つ目がこの主にすがらなければならない。二つ目がですね、この8節で、11節で、主を愛しなさいということもあります。まずですね、このすがらなければならないというところを、見ていくときたいと思うんですが、すがるということは結局は自分により頼めない、何もできないという前提があります。主が私たちに命じておられることは、私たちの能力をはるかに超えているわけなんです。皆さんご存知だと思います。クリスチャン生活を行っていてですね、それで神から命じられたこと、また今自分の周りにある要求されていること、これを自分にはできないというのはよく分かっているかと思います。だから私はクリスチャン生活が苦しいんだじゃないんですよ。だったら神に対する信仰を持つ必要はないわけなんです。そのように神様が命じておられるんだれば、神様は私にすがりなさいって言ってるんです。そしたら神様がそれに必要な力を与えてくださいます。で、次に9節で、主が大きくて強い 国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかることのできる者はいなかった。あなた方の一人だけで千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。これまでも大きな強い国民を追い払ってくださったのだから、これからも追い払ってくださるよと励ましてるんですよ。一人だけで千人を追うことができるよと励ましてるんですね。どうか忘れないでください。これまで神様がしてくださった勝利、神様がここまで導いてくださったこと、ここまで神様がしたのであるから、これからも、いやさらにそれ以上に神様がしてくださると期待していいわけなんです。パウロが命を救われたその経験からですね、こういうことを言ってます。第2コリントの1章の10節で、ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なお救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。では11節、あなた方は十分気をつけてあなた方の神主を愛しなさい。愛しなさいという言葉、 愛するという言葉は聖書の中で何も良いものだけに使われているのではないですね。例えばソロモンの人生の最後にソロモンが異邦人の女たちを千人もめとりました。そしてこう書いてあります。第一列王の11章の2節で、彼女たちを愛して離れなかった。でヨハネの3章の19節には、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。でここで愛するという言葉、ヘブル語で、ギリシャ語ではアガペの言葉が使われてるんですよ。アガペというのは神様の愛なんじゃないですか。なんですね。神のみに属している愛なんじゃない。でも使われてるんですね。要はここから見ることができるこの愛するの意味というのは、自分がどんな犠牲を払っても自分をその対象のために与えて尽くしていくことができることです。でヨシュアがここで十分に気をつけてって言ってますよね。十分に気をつけて、主を愛していくという作業は、自分のすべてを捨ててこの方のみに捧げていくことなんですけども、主を愛しているかどうかが他のものを主のために捨てられるかどうかにかかっていることがよくあります。 で、これは必ずしも罪に限らないんですね。罪はもう捨てなければいけませんけれども、良いものも、それ自体は良いものもたくさんあります。で、これを捨てなさいという話ではなくて、どっちを大事にするんですかっていう話なんです。で、なんで捨てるという言葉を使ってるか、なんで憎みなさいという言葉を使ってるかって言ったら、その愛しているものが一番になってるんですよ。つまり本当に愛しちゃってるんですね。よく気をつけて、主の身を愛していきなさいというのは、結局最も大切にしているものであっても、いや、それ以上に私はイエス様を大切にしますと、この方に捧げていきますということであります。で、次に12節。しかし、もしもあなた方がもう一度堕落して、これらの国民の生きているもの、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、あなた方の神主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目にトゲとなり、あなた方はついにあなた方の神主があなた方に与えたこの良い地から滅び失せると。で、ここで親しく交わりとか縁を結ぶっていうのは、もちろん結婚のことであります。結婚によってイスラエル人がカナン人の中に入り、カナン人がイスラエル人の中に入っていくという、現代だと個々人のですね、話だけで終わってしまうように考えてしまいますけれども、そうではない。当時はですね、先ほど朝学びましたが、私と私の家とはって書いてますよね。家がすごい高い位置にあったんですよ。つまり一人男と女がですね、このような形で結婚すると、もうその家族として、親族として、いや、部族としても、その交流が始まっていくわけなんですね。有名な聖書の箇所、新約聖書で、このパウロの言葉がありますね。第2コリントの6章の14節15節に、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。で、ここに結婚とは載ってません。結婚とは載ってないです。けれども、結婚も含まれますね。含まれます。すでに結婚している人の一人がクリスチャンになったら、その結婚を解消してはいけません。相手が、あなたが信仰を持っているから私は離婚すると言って出て行ってしまうのであれば仕方がなりませんけれども、そうでない限りは離れてはいけません。けれども、これから結婚するという人がクリスチャンでない人と結婚するというのは最大限避けるべきですね。で、私はそれをですね、あなたは罪を犯したというふうには言いません。けれども、くびきが負わされることは確かです。釣り合わぬくびきです。非常に賢くない選択だよと私は言いますね。そういう人がいたら。そして、イスラエル人がカナン人と縁を結ぶ時の痛みをですね、この読みました。今すごいですね。罠ですね。最初が落とし穴、次に脇腹に鞭。これ鞭って言っても、脇腹って痛いわけですよ。そして次に目にはトゲっていうのはですね、こうなんかトゲがブサッと刺さるっていう状態ですね。目にというふうに段階を追ってるわけですね。罠、落とし穴、脇腹、鞭、そして目にトゲと、最後には滅ぼされるよということが起こるよという警告であります。で、次に14節で、見よ、今日私は世のすべての人の道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし精神を尽くして知らなければならない。あなた方の神主があなた方のあなた方について約束したすべての良いことが一つもたがわなかったこと、それは一つもたがわず、皆あなた方のために実現した。ここで、精神を尽くして、心を尽くして知らなければならない。私たちが知っている言葉は、心を尽くし、思いを尽くして、精神を尽くして、主なる神を愛しなさいですよね。知らなければならないと。で、これは何か、なんでこんなことを言っているかというとですね、そうしないと、主がどれほど良いことをしてくださったかを忘れちゃうということです。不思議に、先ほども言いましたが、 忘れるんですね。良いことは神様がしてくださった、今もしてくださっている良いことを忘れますが、その私たちは、良いことを、本当に意識的に、ここの言葉を使うならば心を尽くし精神を尽くして思い起こしていくという必要があります。で、先ほどもですね、13節のところを見ると、良い地から滅び失せるというんですね。ずっと神様はこの地について良い地、私たちが今置かれていること、ところも実は良い地なんですよね。良い地なんですよ。で、これを忘れるといけないよということであります。そしてヨシアがここで、世の全ての人の道を行く道を行こうとしている、ここに彼は言いましたが、ヨシュアのような指導者はずっと生きているわけではないよと、いつか死ぬんだよ、地上からいなくなるんだよ、だからあなた方は独り立ちする必要があるんだよ、霊的に自立していく必要があるんだよ。で、指導者に従わなければならないということとですね、独立するっていう、私が今言ったのは自立するっていうのは違う話ですよ。いいですか。指導者に依存するのと指導者に従うのは全然違う話です。依存するのではなく、一人で立つんですが、その中において神様がこの指導者を立ててくださって、その指導者を通して私は神に従っていくんだということができるわけなんですね。で、これを今ヨシアは言わんとしているわけなんです。あなた方はそのモーセの律法にしがみつきなさいと、主に従っていきなさいと言ってるわけです。そして15節で、あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことがあなた方に実現したように、主はまたそのすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついにもあなた方の神主があなた方に与えた良い、この良い地からあなた方を根絶やしにする。主があなた方に命じたあなた方の神主の契約をあなた方が破り行って他の神々に仕え、それを拝むなら主の怒りはあなた方に向かって燃え上がり、あなた方は主があなた方に与えられたこの良い地から直ちに滅び失せると、すごい大事な真理が書いてありました。良い言葉が何一つ違うことなく実現するのと同じように、神の悪い言葉も、その悪いことについて告げられた神様の言葉も何一つ違うことなく実現するんだと。で、これも先ほど良いことをですね、なかなか思い出さないって話をしましたけれども、悪いことも私たちはですね、不思議に思い出さないんですね。その悪いことっていうのは何かって言ったら、罪を犯しているにもかかわらず、何も大丈夫だと、OK と。心理学なんですね。You are OK, I am OK。あなたも大丈夫、私も大丈夫。どっちも大丈夫じゃないんですね。あなたは罪人なんですよ。そしてあなたは滅びるんですよっていうのが、まず悪い知らせなんですよね。それから良い知らせ、福音が始まります。そして、私たちは思い違いをしてしまって大丈夫だと思ってしまうんですが、パウロがガラテヤの6章の7節と8節でこう言いました。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人が種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために蒔くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。では24章に入りましょう。ヨシアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たちを呼び寄せたと書いてあります。ここから全部族に対するヨシアの言葉ですが、23章は場所がわからないんですけど、多分シロかなと思ってます。24章ここははっきりとシェケムと書いてますね。改めて場所を移していますね。そして全部族を集めています。で、ここでモーセから与えられた神の契約を新たに更新していきます。で、次にヨシアは主の言葉を語るんですけれども、イスラエルの歴史を語り始め、そしてアブラハムから始めていますが、思い出せばシェケムはアブラハムに対して神が初めに現れたところなんですね。ウルから移り住んで、バビロンのですね、ウルから移り住んで、そしてカナンの地に来た時に、このシェケムにおいて創世記の12章の7節ですね、あなたの子孫に私はこの地を与えると そして彼はここに祭壇を築きました。そしてその次にアブラハムの子、イサクの子、次にヤコブがラバンの下でその20年間働いた後で戻ってき、そしてここに一時滞在していたですね、シェケムで、覚えてますでしょうか、あの娘のディナが凌辱されてですね、でそこの町の、あの首長っていうかね、その息子はシェケムっていう名前だから、あのシェケムという町のメシェケムがいたんですけども、そのシェケムが大胆にも自分が彼女をその、凌辱したんですけども、それをめとってですね、そして今度は一緒になろうじゃないかとこう言ったんですよ。一緒にだからお互いにね、結婚をしてってですね、一つのためになっていきましょうと。なんかさっきダメだって言った、ね、モーセがねダメだって言ったことをこう彼らが言ってきたわけです。でその後で割礼を受けたら、じゃあやりましょうと、あなた方が割礼を受けてくださいと。でその割礼を受けて3日目の時に一番あの痛みが激しい時にこのシメオンとレビがですね虐殺したわけですけれども、そこそれがシェケムであります。あともう一つはシェケムでこの、辞書を買ってるから、このヤコブの実際の私有の地が、そこには残されています。後でまた出てきますね。ですか。であとはシェケムはもちろんヨシュアたちがエリコとアイを攻略した後で祭壇を作ってモーセの律法を読み上げて、覚えてますか、エバル山では呪いを宣言し、ゲリジム山では祝福を宣言したと。そしてその時に律法を書いた石の板が ありましたけれども、今彼らは集まってきたんですよ。もうどのぐらい経ったでしょうか。でも先ほどのアブラハムとかヤコブのことに考えればですね、もうはるかつい最近のことですよね。だからもう彼らは分かってるんです。ここで律法を宣言したんだ。でそこから話し始めます。彼らが、この一節の最後からですね、彼らが神の前に立った時、ヨシュアは全ての民に言った。イスラエルの神主はこうおせられる。あなた方の先祖たちアブラハムとナホルとの父テラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増やし、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセールの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。先ほどですね、神の前に立った時と。で、これ実はですね、後で読むと、聖女がここにある、移してきたんですよ、この時のために。だからこの、神の幕屋のこのあるところにこの立ってですね、そしてヨシアが直接神の語りかけを受けて、そして私はってこれ神のことですよね、言ってるんです。昔は、このモーセがですねそういうふうにずっとやってましたけども、今ヨシアがですねこういうふうに神様から直接語られてですね話し始めたんですね。でそしてここで大事なのはアブラハムからの話なんですけども、アブラハムも実は偶像礼拝者だったと。ちょっとね考えられないですけども、忘れてしまいますが、もともとはそうだったんですよ。父テラがですね月の神ですね、拝んでたんですけれども、おそらくはそこはもう月の神のメッカですからね。で、そしてユーフラテス川を渡ることによってそれを捨ててカナの地にやってきたんです。でヘブル人という言葉のもともとがエブルっていうふうな、エブルという言葉から来てるんですけど、そのエブルというのがこの渡ると言います。渡るというクロスオーバー、英語だったら渡るという意味なんです。つまりこれは神様、偶像そのもの、今までのものを捨てて渡って神様に従っていくよという意味があるわけですね。で次2節で、それから私はモーセとアロンを使わしエジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来た時、エジプト人は戦車と騎兵とを持ってあなた方の先祖たちの後を追い、足の海まで来た。あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ彼らを覆われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから長い間荒野に住んだ。出エジプト記の出来事が今、ここに あるわけですね。そして今ここであなた方はっていうふうに語り始めています。気づきますか？あなた方は、なぜかといったら、もうすでにここに聞いている人たちの中で幼い時はもしかしたらこれを見ていたという人もいるわけなんですよね。で今ここでも神様が、私がこういうふうにした、私がこういうふうにしたと。けれどもここでもエジプトにおいてイスラエル人はエジプトの神々を慕っていたということがエゼキエル書に書いてあります。エゼキエル書の20章の7節から9節に書いてあるんですが、彼らはですね、このやっぱ偶像をですね、そこに慕っていたと。継続してですね、彼らはこの触れていたんですよ、偶像に。で次に8節で、それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。それからモアブ王チポルの子バラクがやってきて、イスラエルと戦い、ベオルの子バラムに人をやって彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。私はバラムに聞こうとはしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、私はあなた方を彼の手から救い出した。覚えてますか？アラノの後から、アラノからですね、視界の南の方を渡っていって、そして視界の東の方をどんどん登っていってですね、そしてエモリ人の王、視界のこの上ですね、ギルアデの方ですよ。そこで戦いを行って、そしてさらに上でバシャンがあります。そこでも戦ってですね。そしてモアムの王が、このバラムを雇って呪わせようとしたけれども、神様はそれを祝福に変えられたと。でここでもエモリ人の神々がいてというか、あって、でそれでそこ通り過ぎていったわけなんですよね。でそれで次です。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちはエモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。私はあなた方の前に、そうですね、ここまでちょっとととりあえずしますけれども、このようにして、彼らは、このカナンの地においても同じように、この戦って神様が、この勝利を与えてくださったわけですね。そして12節13節、私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチがエモリ人の2人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった。あなた方は、私はあなた方が得るのに、どうしなかった地と、あなた方が建てなかった町々を、あなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べているということで、ここで少し戻ってますけれども、エモリ人の二人の王ですね、このヨルダン川渡る前のあれで王様ですね、クマバチと書いてます。で、これはおそらく比喩的な表現で、敵がですね、一方的に混乱に陥って、倒れていくという、恐れ倒れていくというですね、そういうことを話しているわけなんです。だから彼らは戦わずして勝手に倒れていったっていうのが現状だったわけなんですよ。そして今住んでいるところもオリーブの木もあるし、またブドウの木もあるわけなんですね。で彼らは町を攻略して、カナン人たちがそれを植えたものをですね、今は自分たちが楽しんでいるわけなんですよ。別に町をですね、例えばエリコの町であるとか、特別なハトルの町であるとかはですね、全部潰しちゃってますけれども、他の町々は残して、そこにいる人々だけをですね、殺していったわけですよね。残ってるんです。だから何も自分たちで労したものはなく、今あなた方はこうやっているじゃないですかと。労さないでやることってたくさんありますよね、私たちね。もちろん労して神様がその刈り取りをしてくださるっていう、その見させてくださるということもありますけれども、全く労してないのに棚ぼたのように神様が与えてくださるものもあるわけなんです。そこで呼びかけてます。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら、川の向こうにいてあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。主がこんなにもしてくださったんだから主に仕えなさいと。主に真実を、 主が真実を尽くしてくださったのだから主に応答しましょう。でこれを安住していたので、その主の良さを見上げることを怠っていたわけなんです。でこの時に今までたどってきた長い歴史、偶像礼拝に自分も楽しみ、またはそれ通り過ぎるだけであっても、その見慣れていたものにが自分の、まあ、ちょうど穴がちょこっとですね、船の船底のところに開いていてですね、どんどんどんどん水が入ってくるようにですね、私たちの心の中にもこの入ってくるというものがあり、そしてカナン人が今偶像を目の前で持っているわけなんです。それで肉が触発されて、その罪の中に陥っていくわけですね。で私たちはですね、本当に先ほどから見てよく注意しなさいとか、心を尽くし思いを尽くしとありますけれども、私たちは漫然として罪を犯した時に悪魔がやったんだとかですね、言い逃れをする時はよくありますね。でもですね、実はそういう徐々に徐々にということで熟成される形で罪を犯すわけなんですよ。ヤコブの手紙の1章の13節から15節で、誰でも誘惑にあった時に神によって誘惑されたなどと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。そしてヨシアはどれでも今日選ぶがよいと、これもですね、先ほど午前中に話しました、自由な選択がありますよと。キリスト教への信仰、または何か神様に献身するとか、そういうことは強制力は働かないんです。もし働けば真の信仰ではないんです。でこの選択は反対に考えると恐ろしいことなんです。自分に全部の責任があります。自分が信じなかったことについて他の誰のせいにもできないわけなんです。まあ、午前中の礼拝で、この言い残したものがありまして、こういうことを言う人がたくさんいますね。神が愛ならば何で多くの人を地獄に送るのか。これはですね、私こうやって言い換えましょう。神は愛だから多くの人が地獄を選ぶのをそのままにせざるを得ない。神は自分を拒む人を無理やり自分に従わせることはできないんですよ。だからあなたはいりませんと言った人が、その悪魔のために作られた地獄のところに自分たちが自ら行くということに対して、神様はそれを尊ばなければいけないというジレンマを持っていらっしゃいます。もちろん救われることを願っておられますけれども、そしてそのように懲らしめも与える、懲らしめっていいことなんですよ。注意喚起ですから、懲らしめも与えられることはあります。でも強制はできないんですよね。だからここで今日あなた方は選ぶがよいと。そして私の家とは主に仕える、これも午前中お話ししましたね。次に16節いきましょう。すると民は答えていった、私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き上られた方、私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちの行くすべての道で私たちの通ったすべての民の中で私たちを守られた方だからです。主はまたすべての民、この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私もまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。これどう思います？これ心から言ってますよね。もう疑いはないですよこれ。けれどもヨシアは否定するんです。するとヨシアは民に言った、あなた方は主に仕えることはできないであろう。主は聖なる神であり妬む神である。あなた方の背きも罪も許さないからである。ここちょっと誤解しないでください。許さないっていうのは、つまりこの悔い改めない状態では許せないよっていう意味ですね。でもしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くすと。ヨシアは彼らの熱意はよく分かってたんですよ。 でも熟考しなさいっていう話をしてるんです。これからどうなるのかどうするのかをよく考えずに、自分が今思っていること、感じていることだけで話す。そして実際に行っていくことと口で言っていることが有利してしまうんですね。イエス様がこのことを、英語だったら count the cost、 つまり費用を計算しなさい、犠牲をよく考えて決めていきなさいという話で、こういう例えを言われました。ルカの14章の28節からですが、塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちには一人もいるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。こう言ってですね、愚かですよね。まあ、よくある話ですけれども、なんかちょっと発展途上国行くとですね、途中まで終わって10年20年経ってもですね、そのままだっていう時ってあるんですけれども、まあ、ちょっとイスラエルのギブアっていうところにですね、ですね、丘があってですね、でそこにですね、この俯瞰まだ建物がですね、完成してない建物がずっと残ってるんですね。でそれはですね、ヨルダン国王のフセインがですね、建ててたんですけれども、まさか6日戦争で負けると思ってなかったので、そのまま残って、いる。まあそこまではね、ちょっと不戦国王に悪いですね、そこまでの計算は無理だったと思いますので。でも私たちや個人的な霊的生活で、この今やりたい、こうしましょう、ああでもいろんな想定を考えなければいけないわけですよ。いろんなことが起こるわけなんですよ。それでも私はやります。だからいろいろ起こるかもしれないけど、私はやってきます。なんですね。で次に21節。それで民はヨシアに言った。いいえ、私たちは主に使います。それでヨシアはですね、こう言います。ヨシアは民に言った。あなた方は主を選んで主に使えるという自分自身の証人である。すると彼らは、私たちは証人ですと言った。それでヨシアが、今あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神主に心を傾けなさい。わかりましたね。あなた今言ったよね。はい、言いました。除き去りなさい。もう早速彼らの中に偶像礼拝を密かに持ち込んでいるものや、あるいは心がそっちに傾いているか、いずれかですね、あるいはどっちもかもしれませんが、それを、行っていたわけなんですね。そして24節で、民はヨシュアに言った。私たちは私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。このように言った後で、この掟をですね、このモーセの契約を更新するんですね。そしてそれでヨシュアはその日民と契約を結び、シェケムで掟と定めを定めた。ヨシアはこれらの言葉を神の律法に書き記し、大きな石を取って主の聖所にある樫の木の下にそれを建てた。だから最初に建てた石がありますけれども、また新たに彼らが、確かに私たちは証人ですという言葉を書いた、それも建てました。で今シェケム、2010年に私がナブルスという町、今のパレスチナの町がシェケムなんですけれども、行ったら石が建ってて、もしかしたらその石がこの石かもしれないとも、まあ、言われてるんですけれども、そしてヨシアはすべてのために言った。見よ、この石は私たちに証拠となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、この石はあなた方に証拠となる。大事ですね、私たち言った言葉って忘れれますからね。調子よく、都合よくですね、え、言ったっけ、まあ、私もありますからね、皆さんに言って、私もありますからですね。でそれで今ここにヨシアがこうさせてるわけですね。こうしてヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出したと。でこれらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。これから今のこのヨシアの時代の人たちが死んでいく、新しい時代に入っていく、まあ、その遺構を読むことができますが、まずヨシアが死にました。 人々は彼をエフライムの山地ガーシュ山の北にある彼の相続の地境ティムナテセラフに葬ったですね。彼が相続者として受け取りましたよね。そこに葬られました。イスラエルはヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。とても大事な話です。この長老たちが生きているのが亡くなった人たち、亡くなった後で起こっているのが四式になります。で、この神様の一定の働きかけが終わった後で、いつもというか、これ初めてじゃないんですよ。この四式を、ね、これから学んでいくんですけれども、もう全然ガラッと変わっちゃうんですね。で、その決め手となるのが、例えば出エジプトの一章では、ヨセフが死んで、そしてヨセフのことを知っている者たちが死んだ後に新しい王がエジプトに現れ、そして今までは手厚くヤコブの家族ですね、つまりイスラエル人を扱っていたエジプトが酷使するようになったわけなんですよ。同じことが起こります。目撃した人、まず指導者がいなくなった、次にそしてその指導者と ところに一緒にいた人、それがいなくなった時にガラッと変わっていくわけなんですね。で、これがですね、ものすごい大きなチャレンジです。なんと言ったらいいでしょうか。今私はこうやって話していても、私だって落ちるだろうと今の自分を見るとですね、思うチャレンジは、指導者がいないときに信仰をどれだけ保てるかということです。ですね。どこまで保てるのか。で、これは本当につらい。その指導者がいないときにですね、信仰を保っていくというのは本当に大変なことです。でも神様はこうやって私たちにチャレンジを与えます。まあ、予告編というか四式の予告編になりますけれども、自分自身が神様の偉大な技を経験していくことになるんだよ。これがもうこの何ですか、相手からのこの着物を着るんじゃなくて、僕自分自身が神様から与えられる着物を着ていくんだよ。じゃあ次に32節で、イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシェケムの地に、すなわちヤコブが100シキタで、ケシタでシェケムの父ハモルの子から買い取った野の一角に葬った。そこに、その時そこはヨセフ族の相続地となっていたと。いや、驚くべき、今ヨシュア記ですよ。今開いてください。創世記です。創世記の最後、ヨセフが死ぬ前、こう書いてます。25節、あと24節から言いますね。50章の、ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてください。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え上ってください。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺桶に納めた。そして出エジプト記のところにも、このヨセフを遺骸を運んでいく様子が書かれていて、今ここで彼らは守っているわけなんです。神様の時間ってなんか違うね。千年が一日のようで、一日が千年のようであると。イエス様の十字架のところはですね、もう本当刻一刻一刻と、この、本当に一日の数時間の出来事がたくさん書かれている。一日が千年のようであり、そこに永遠の命が詰まっているわけですが、同じように今度は逆に何百年というものも、神様の約束はまさに数日前の出来事のように約束を守り、またその約束を守っていく神の民の姿がここにあるわけなんですね。すごいことです。そして最後に、アロンの子エルアザルは死んだ。人々は彼を彼の子ピネハスに与えられていた エフライムの山地にあるギブアに葬った。さっき言ったギブアの話ですけど、ギブアに葬った。エルアザル、アロンの子です。彼も死にました。あのアロンが死んだ後にエルアザルがですね、この祭服を着てですね、エポテを身にまとって、そしてピネハスも活躍してました。もうすでにその時にね、モアブ人の女が入ってきた時にですね、この神の、妬みをですね、この体現した。そしてこの前も、前回も見ましたね、この内戦が起こりそうになった時にピネハスがもう前面に出ていたと、ということで一つの世代、時代が過ぎ去っていったわけなんです。やはり私たちに今日語られている神様の言葉は、よく考えなさい、主に寄りすがりなさい、注意して主を愛していきなさい、他に偶像はありませんか、捨てていきなさい、意識的にその神の言葉を適用させていくことになると思いますですね。じゃあお祈りしましょう。愛する主、ありがとうございました。本当にあなたのこの貴重な戒めの言葉を与えてくださってありがとうございます。あなたは私たちに真実な方ですから、今ここにいる本当に愛する兄弟姉妹、本当にあなたに今向かって走っていますが、どうぞこの教会をあなたがどうか守っていてください。キリストの注がれた血によって私たちは清められておりますから、どうか全ての悪いものから私たちを救い出してくださいますようにお願いいたします。この1週間も一人一人の兄弟姉妹に守りの御手と、そして恵みがありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。